お疲れ様でした。デザイナーのマガラです。飲んでる、おきさん飲んでます。
あ、おきちょです。
静かですね。
静かですね。
暗め、
暗いっていうかね、あれなんですよ。
なんでなんで
疲れちゃってんだね。
疲れちゃったよね。
うん、疲れちゃって。ちょっとタバコ吸って。
あ、いいいい、
もちろんもちろん、
全然ね。
はあ、ついにね。
何ですか。
ついにですね。
何だろう。
モグラグマガジンの入稿が終わりました。
ああ、もう素晴らしい。
長かった。
お疲れ様でした。あのね、思い返せばね、はい、去年の今頃のポッドキャストもね、うん、こんな回あります
よ。そうなんですよ。毎月1回私マガラの担当する回はアートトピックの回なんですけど、
うん、
このねモグラグマガジンにかかりきになってしまって、そうそう、どこも見に行ってないぞっていう。
そうね、まあ、自慢するわけじゃないですけど、まあ去年同様、うん、今月のアートトピックはモグラグマガジンがもうすぐ出るよっていう最大のトピックっていうね
ことになってしまってますよね。まあ仕方がないよ。
うん、
お待たせしましたね。
でもね、その間にもいろいろあったんですよ、
うん、
この前回のマガラさんとのやつからこっち、この9月はね、
うん、盛りだくさんだったね。
もうね、すごいいろいろやったよ、
うん、だってあそこも行ってきたしね、
うん、ベルリンね、
うん、
あそこって言ってちょっとその辺の角のコンビニみたいな感じやけど
すごい近いみたいな。ちょっとあそこ行ってきて。
喫茶ベルリンじゃないからドイツのベルリンですから。
飛行機乗って行ってきた。
飛行機乗って行ってきましたよ。
自転車
違う違う。あの前にあの飛行機つけて行ってきたわけじゃないから。そうそう、ブリティッシュエアウェイズに乗りましたからね。
すごいで、うん、そんなんもあったもんね、
うん。めっちゃどうでもいい話やけどな。
はい、
ベルリン何やったっけな、エアベルリンっていうな。
うん、
ところのキャビンアテンダントの制服めっちゃ可愛かった、
うん、へえ、エアベルリンだってあんねや。
あるある。
ベルリンドイツってルフトハンザーとかじゃなかったっけ、航空が呼びじゃなかったっけ
航空、いや
知らん、航空、
いや何個かあるよ。
本当、
エアベルリンっていうのもある。ベルリンからパリに。
え、どんなの、どんなの。
なんか赤い革の手袋はめてあって、
ふん、
制服ももうシュッとしてる。めっちゃ
おしゃれやな。なんかシンガポール航空のさ、なんかちょっとなんていうの、スーツっぽくないね、
うん、
なんかピチャッとしたワンピースみたいなとかさ、
あ、
いろいろあるよね。
マガラ航空の制服どうなの。
マガラ航空の制服は緑のちょっとレトロなスーツ風やな、うん、普通やで。
普通なんや。あ、ほんま
緑。
あ、ほんま、
うん、
あ、
沖中航空は、
沖中航空はあの絵の具だらけのつなぎやな
全然嫌や、そんなん。お前やわ。
あの背中にめっちゃ書き殴った字でアテンションプリーズって書いてあるそれダメ
ある意味ちょっとテンション上がるかもしれない。
上がるやろ、なんやこれみたいな感じ
そうなんや。
そうそうそう、
すごいな。
だからわざとちょっとあの機内とかも結構汚れ加工、
うん、ちょっとダメージ加工
して、ダメージ加工施してあるから
飛ぶんかよみたいな、
うん、そうそうそう
でもすげえ強い。
あの便器にもなんかめっちゃ細い面相筆で落ちたチンゲみたいな4本ぐらいチンゲ、あ、ちゃうわ、書いてある。
アートやんや。
そう、立体に見えるのに影とかも書いてあるから
そんな、
うん、
そんなん、それ考え出したらいっぱい一本終わるで、うん、
でもあれやで、ベルリンパリ間500円で
安っ。
沖中航空
むっちゃ安いよ。
めっちゃ安いやろ、
うん、
その代わりめっちゃそんな汚れ加工とか、うん、
それありやな。
ないやろなしやろ
じゃあいつかそういうめっちゃアート持ち込んださ、
あ、はいはいはい、
出てきそうやな、
うん、
意外と。
いやだからさ、あの機内の、うん、あのなんて船体、機体っていうの、
うんうん、
機体に絵描いてるのとかあるやん、ポケモンとかさ、うんうんうんうん、中はないもんね、まだ
いじらへんな。
いじらへん。
でも今さ、その値段を下げるためにいろいろサービス減らしたりさ、中身もちょっと狭いよとかいろいろあるから、そのうち出てくるんちゃう、うん、
出てくるよ、うん、だってやっぱり値段が安いとそれなりにサービスっていうか、なんかあのさ、あの飛行機が飛び立ってすぐぐらいにさ、あのキャビンアテンダントの人がさ、うんうん、3列ぐらいになってさ、
うん、説明するやつ、
説明するやつあるやん、
あらららら、
もうあのイギリスの、うん、もうほんまキャビンアテンダントって今男とかもいるやん、
ほう、
俺の前で説明してるやつめっちゃもうあくび混じりで説明して
る。わあ、いやいや。
逆にそれがなんかそう、なんていうの、
ラフやな。
いや、こんなん説明しても落ちませんからみたいな風にも取れるからさ、なんかあまり真剣にさ、こうさ、こうなんていうの、手渡し信号みたいな、この道をまっすぐ行って、
あるあるあるある、息を吹き込むふうみたいなやつやろ、そうそう、肩に向かってみたいな、
そうそうそうそう、
あるあるある、
ふうふうみたいな、
あれ面白いよね。
うん、
そうやな、確かに。
なんか乗り慣れてるおっさんとかってもう見てないやろ、
見てない見てない。
俺なんかめっちゃ結構万が一
落ちた時のために
万が一の備えをさ、
うん、
今日と思うけど、あんなもん落ちたらもうしまいからな。
ビールタダで飲めた？
うん、
飲み放題か。
飲めた。
へえ、格安なのと最近ついてないからね。
ああ、あれでも帰りにね、なんかあの、うん、まず乗ってしばらくしたらご飯が出たんやけど、
うん、
その後まあ帰り10時間11時間か12時間ぐらい乗ったんですけど、あの途中で誰か一人がな、
はい、
カップラーメンを頼んだのよ。
おーおーおーおー、軽食ってやつよね。
そうそう、自由の。そしたらもうそれを機にもう
みんな食べまくり、
帰り向こうからイギリスのヒースローから、はいはい、日本に帰ってくる便なんて、
うん、
3分の24分の2、じゃあ5分の3ぐらい日本人やねんか。
ほー、
日本人って
日本行きやもん、
ね、結構さ、ああいう時ってさ、やっぱりこう顔色を伺うからさ、
うんうんうんうん、
アメリカ人の人がパッて頼んだよ、うん、そしたらそれをもう口紅やな、日本人カップラーメン頼みまく
る。そうなんや。
機内カップラーメン臭いもん。
そんなお腹すく時間ある？
いや、割と分かるなっていう感じの。
ああ、そうなんや。
そうそうそう、飯から飯が長いかったからさ。
ああ、うん、私あれ頼んでる人見たことないね。
嘘、
ほんと食べたことないし。
ほんで、あ、ほんま、
あの日清が出てくるの、カップヌードル、
シーフード、
ふわ
ー、センスいいな思ったけど。
へえ、
でもこれは何もでも日本人そういうのもすぐもう人の真似して思って、映画見てたら、
うん、
グーってなって、すいません
日本人や、
カップヌードルください、
右に習いの日本人が出た。
あとビールつって。そうそうそう、
満喫したんやね。
満喫したよ、全然大丈夫やったね。
うーん、
前の前回のラジオかなんかでも言ったんですけど、行きは僕はあの超ラッキーになことにビジネスに乗れたんですよ。エコノミーが埋まってるから
ってことで、はいはいはいはい、
でも帰りはエコノミーやったけど、うん、でもそんな別に、
ああそう、
うん、映画見てたらもうすぐ着いたみたいな。
じゃあそんな狭くない、いい機体やったんじゃ。
うん、むちゃくちゃ狭くはなかったな。
うん、うん、もうびっくりするぐらい狭いのあるもんや、
あるあるある、
格安航空券とかの、
あるあるある、
すごい。
サンフランシスコ行ったやつはきつかったな。
あ、ほんと、うん、やっぱあるよね、あれも、
あるある、
なるほどね、うん、そんなこんなで、
そんなこんなで、まあそんなもやったり、
うん、よう動いたよね、
よう覚えたね、
うん、ライブペインティングも結構やってたしね。
ライブペイント、そう、桜子ちゃんのやつでやったり、
うん、
あとは何やったかな、何かやった気がするけど、
モリモリで撮ったやん。
明日、あ、明後日から、
はい、
あれですから、
ウルトラ、青山のスパイラルで行われる、
そうそう
そう、なんて言ったらいいんですかね、アートフェアみたいな感じですね、
うん、なんて書いてたかな、なんかエマージングなんやったかな、
これ太田オーナーにめちゃ怒られるってやつやね。やエマージングアートディレクターフェアみたいな、
そうそうそう。
言ってもた。違うけど、
いやでも多分そんなんやで、
そんなんやね、
うん、エマージングね、
各ギャラリーの、
エマージングって何なん、
分からん、ギャラリストが各ギャラリーのギャラリストをメインに立てて、人の名前で、そうですね、モグラカレッジというより太田元子のモグラグコーナーみたいなね、
このキュレーターがこの人を読んできた的な
っていうやつで、毎年すごい人で、今あのね、なんか前半後半に分かれてるらしくて、10月の部はもうやってて終わったぐらいの、
うんうん、
次11月の部にモグラグから太田さんが持って行ってくれるんですけど、
そうですよ、
ぜひとも、
そうよ、そうそう、あ、これでもアートトピックなんじゃないの、
そうよね、
うん、 あとあれでアートトピックで言ったら今あのフェスティバル東京にカオスランに出てますけどね。
ああ、
まだ行ってないですけどね、まあ、見に行くけど。
すごいね、あの秋葉原でやってるやつやね。
そうそうそうそう、うん、そうそう
そう、そうだ、フェスティバル東京もちょうど秋にやってるし。
フェスティバル東京ってあれいつからやってんの？あれ
いつからっていうのはその何年前からっていう感じ。そうそうそう、いや全然知らんけど、ここ5年
あれ石原慎太郎になってからやろう。でも
あ、そうかな、
違うんかな、
分からん。あの演劇とかああいうイメージやねんけど。私
演劇、演劇やで、
メインのやつやろ。
うん、
はあ、知らん、ここ5年ぐらいやと思ってた、
うん、あんなさ、うん、クールなフェスティバルの使い方もないよな。
うん、
フェスティバル東京、
フェスティバル東京、
フジロックフェスティバルとかじゃないの？フェスに入ってないからね、フェスティバル東京、仲間外れのフェスやで、まあね、見にくいフェス、まあね、見にくいアヒルの公的なフェスです。
えらい言い方しちゃうやん。
うん、見にくいアヒルの子ってさ、
うん、
俺昔結構好きやったんやけど、あれひどい話だと思えへん。
思う。
なあ。
ちょっとさ、切なすぎるやろ。
いや逆やろ。
え、なんで？
だって結局さ、
自分だけ白鳥やったって言った
よな。そうそうそう、うん、最終的になんか全員アヒル全員がバカにされたみたいな話、うん。
でもそれまでバカにされ続けてたのがあるからいいんじゃないの。
いやでも、うん、結局あれやんか、まあ、どんな人間もそうやけど、うん、子供の期間より大人の期間の方が圧倒的に長いわけじゃないですか。
まあな、
だから子供の時に何あいつ黒いでみたいな、
あ、
まあ、気持ち悪いみたいなこと言われてた。でそいつはなんかうわもうめっちゃ最悪やってなったけど、うん、もうめっちゃ最悪やってなってるのもな、
うん、
めっちゃ最悪、僕ってなんて見にくいんだろうっていうのはあったけど、
うんうん、
でもそれもさ中学ぐらいになったらさ、うん、今に見てろよみたいな、なんかで見返したんねんっていうさ、
うん、
憎悪も出てくるわけやん。
そうね、
それでいざ君実は白鳥だったんだよみたいなことになって、
うん、
アヒルとかよりもものすごいシュッとしてくるわけやん、
うん、
そしたら俺見ろよこれ。
ひどい、
口でかみたいな。アヒルって口でかいんだねみたいなことをさ、
っていうかさ、別に鳥鳥類の中ではさ白鳥が多いとかアヒルが下とか別にないやろ。
いやでもあれお話的、圧倒的にだって白鳥の方が良しと
されてる
わけ やろ。してるや
ろ。それも変やなと思ったけどな、私なんと。
まあな。
不思議よな。
うん、なんかひどい話やなと思って。
確かに、
うん、そうそう、だ汚いアヒルが努力してすごいいいアヒルになったっていう話だったら分かんで。
分かる分かる、確かにシンデレラ風にな、
うん、そうそうそう、うん、これめっちゃめっちゃ全然ちゃうやんみたいな。
もう種類全然違ったっていうね。
そうそうそうそう。いや小学校の時にな、うん、中高ってこうめっちゃもう全然すごい、
どうすんの、
もうフリーすぎるぐらいフリートークになって思ってるけど、
うん、
中子っていうハーフの子がいたのよ。
へ
ー。でハーフやからさ、うん、顔がすごい子供の頃からはっきりしてたから、
うん、
逆にいじめられててんやんか、
うん、分かる分かる、
醤油顔の連中に、
うん、
薄顔の薄い連中にな、
うんうん、
ね、お前みたいな。でまあそいつもそいつでなんかこう、まあ、なんやろな、なんかこう国民性なんか知らんけど、その、うん、なんつったんかな、こう
強いの
強いんじゃなくって、うん、鼻水とかをこう袖でこうビッて拭いたりする、うん、なんかこうい
いよ、
なんか靴とかなんかそれ服とかにが汚れたりとかしてもその気にならへんみたいな感じで、
はいはいはいはい、
あいつなんか汚いやつみたいになってて、
なるほど、
それがさ中学ぐらいになったらさ、うん、もう西洋人の血がもうどんどんさ、も
う
みるみる男前になっていって、久しぶりに会ったらえみたいな、
へえ、
もう
かっこいいみたいな、
鼻あるみたいな、
鼻ある。鼻のない醤油顔が、
そう、
みんな
どんどんもう周りのやつも全員なんかなん
ていうの、もういじめるというかもうちょっかい出せへんレベルにいってんねや。
いってて、
はあ、
で別に俺昔からいじめてなかったから、
うん、
別になんか俺が勝手にざまあみろってなってた。
なるほどね、うん、
全然もう違うもん顔の作りが。
違う、もう全然違う。
そうやで、
うん、ハッてするもん、こうハッて心がときめくというか、なんか無条件に、この日本人の悲しさなんかもしれないけど、うん、無条件にハッ素敵って思うもん。
思う。
綺麗に見えるやっぱり。
俺もだってベルリンでな、
うん、
なんかなんか変な小さい本屋から出てきた女の子がな、
うん、
超可愛くて、
うんうんうん、
なんかカーハートのなペインターパンツをなめっちゃダボっとしたやつをな、
お
履いてんねん今日な。
おしゃれ。
あめっちゃ可愛いと思って、それが。
素敵。
で、それでも声もかけれへんし、最終的に俺が行き着いたゴールっていうのが、うんうん、カーハートのペインターパンツ買おうかなってい
う。それアイドルが着てるもん着たいぐらいの勢いで。
なんかペインターパンツええな思って。最初の入り口はまあでもな、
大事やけど、
細いスラッとした女の子がダボっとペインターパンツ履く可愛さってあるやん。
あるあるあるある。
でも今俺もちょっともうぽっちゃりしてきてるから
ぽっちゃりがピチンってなったら困るし、
そうぽっちゃりがダボっとしたやつ履いてダボっとシーヒン買った時の悲しさとかないやん。
あのぽっちゃりがダボって履いたらさ、うん、ダボって見えへんしな。
そうダボって見えへんやん。そうなんかピチンってな、逆によりより太く見えるみたいな感じになる。
そうやね、あれが難しいのよね。
そうやね、それ難しいね。
難しい。
痩せてるやつがどんどんこうタイトなさ、ジー、うん、パンとか履く方向性っていうのは、うん、どんどんこうなんていうかシャープな感じが際立っていいやん、
うん、
なんかまああまりにも細すぎたら細ってなるけど、
うんうんうん、
まあそれでもまあなんかあファッションの感じやな
ってなる。トータル綺麗ですよね。
ポチャッとした人がどんどんポチャッとした感じを強調していくと
だらしないもん、なんか、うん、
ファッションじゃなくなってくるやん。
なくなるなくなる。楽やから着てんねやろなみたいな。
医療やん、医療。
そこまで
なんかあの
ーね、
うん、医療品やん。医療品ちゃうだ、
医療、衣服やろ、
衣服やろ、
衣服、
うん、
ファッションじゃなくなんねやろ。
そう
感じになってくんねやろ。
そうそう、おしゃれ着やん。
おしゃれ着島村ぐらいまで行くで。
そうおしゃれじゃなくておしゃれ着やろ。
そうやねんな、うん、
そう島村的なやつ、
ね、難しいよね、
うん、
いやだわ本当。まあね、脱線しまくったけどね、
うん、そうでもね、なんか僕、うん、でそれでその戻るけどちょっとだけ、うん、いやウルトラのな、
うん、
あの作品を作る、
はい、
アンドこれはイコールモグラグマガジン、本日入稿したモグラグマガジンの表紙の絵をね、
はいはいはいはい、
ベルリンから帰ってきてからの2週間20日近く、
はい、
もう死ぬ思いで描いてたんですよ、うん、平均睡眠5時間ぐらいの感じで、
はいはいはい、
で今
すごい必死で描いてたもんね。
そう俺はなんかその昔学生の頃とかはあの女の子の友達とかにな、
うん、
あのなんか痩せたいみたいなこと言ってるやつに、
うん、私いつも言ってるわ、うん、
PD
ほう
って言ってプロジェクトダイエットっていうのを提唱しててんやんか。
ほう、
要は簡単に言うと、
うん、
なんかの制作なりなんかに没頭したら、
うん、
痩せるって。
わかるわかる、
うん、それはなんか精神的なものもあるし、うん、時間的にもこう食事をこうちょっと削ってみたりとかさ、
わかるわかる、
なんかまあ健康にはあんま良くないかもしれへんけど、なんかそのそういうものがおろそかに逆になることで、
うんうんうん、
学生の時とか気ぃついたらこう3キロとか4キロとかよく落ちてたんですけど、
わかるわかる、没頭、好きなものに没頭してるから意外とね、その精神的にも悪くない。
そうそうそう、
我慢して食事を抜くとかよりも、
そう
もう食べてる暇ないみたいな、
そうそうそう、
わわわってなんかに没頭してるから、
そうで寝えへんとかもさ、寝えへんとかも野生に繋がったりするから、
はいはいはいはい、
と思ってな、今回も PDPD 効果あるかなと思って、
うん、
あのもう最後の週ぐらいの時に体重計乗ったら2キロ増えてた、はい、
うん、増えてた、
うん、
これね年ですよ、
年やんな、
うん、
で俺ななんかもうレッドブルをすごい飲むんですよ、
徹夜、
あとチョコレートが結構必須アイテムで、
はいはいはいはい、うんうんうん、
で今まではだから それはなんかこう栄養補給的な食い物、栄養補給に徹する風になってくるやん、なんか
分かる、
制作してたら
すごく
それ補給しすぎてたもん。
補給しすぎ、
うん、チョコ食いすぎたのかな、
チョコもあるし、まあでもレッドブルとか栄養ドリンクって飲みすぎるとさ、うん、効きにくくなるし太るし、
そう、あとレッドブルって、
うん、
ゲップがもうめっちゃレッドブルになる、
分かる、っていうかレッドブル飲んだ人1日ぐらいレッドブルの匂いするで、喋ってても、
あ、ほんま、
うん、
やばいな、
うん、
俺めっちゃしてたやろな、じゃ
あ分かるもん、飲んだやろなこの人みたいに喋ってたりすると口というか体というかやっぱ口やろな、息がレッドブルになってんだ、そういう人、
そうそうそうそうそう、もうなんかあれってどうなん、レッドブルってなんか
ん
俺は、
うん、
あの割とこうあの迷信的に何つうかこう信じる、なんてああいうの何つうのやったっけ、
なんていうんですか、
あれですよ、
信じる力、
そう、そういうのなんていうのやったっけ、あの ポリフェノールじゃなくて、
ポリフェノールじゃない、
安
定剤的な、
何やったっけ、なんかこう、なんたら効果みたいなやつあるやん、
わかる、あのさ ただのビタミン剤を風邪薬やでって言われて、よかった風邪薬って飲んだら風邪治るみたいなことよ。
そうそう、あれ
な、気持ちの問題みたいなやつ
や。そう、何やったっけ、めっちゃ思い出したから。
もう思い出せへんからいいって。
めっちゃ思い出そうと思ったら、なんか AV 女優の顔とか出て
た。安心安定剤と呼んでるけど、私は勝手に、
なんたら効果がある、で飲んでるとこがあって。
なるほど。実際目覚めるというか効く？
うん、だから信じてるか一応聞いてんねんけど、うわ、もう全然これ片っぽでの脳みそで思い出しながら喋るから、もう
口回らんくなるから諦めてよ、早く。
ビールのもも
う出てこへん。でもそれあるな、確かに。風邪ひいたらとかね。
あ、風邪ひいた時飲むの、あれ。
うん、あの栄養ドリンク系は風邪ひいた時というか弱ってる時に飲んだからすごく効くよ。
あ、そう、
うん、
じゃあ効くんや。
聞くと思う。でもなんていうの、その徹夜のために飲むとか、うん、さ、あんまり私だから逆に聞かない。そう、さっき言ってた安定剤というか、うん、信じる力で風邪ひいた時とか、うわ、なんか風邪ひきそう、しんどい、明日し忙しいのにってなったら、うん、風邪薬飲んで、レッドブルとか栄養ドリンク飲んで、うん、ご飯食べて寝れば治ると信じてるから。
それご飯の順番おかしない
、まあ、大事な順や。
行為の順じゃなくて大事な順で言
ってくれない。
ああ、なるほどなるほど。ちょっと、うん、そうかそうか。
そうだよ。だからでもその徹夜せなとかいう時は飲ま
へん。今めっちゃそうかそうかの直後にめっちゃ出そうやったのに。
ああ、もう畳みかけてしまった。もういいやそれ。いや、レッドブルどうもよくわからない。
ちょっとハガキで募集しようや。
うん。
何効果やったっけ、
分からん、
何やったっけ。
これさえ飲めばなんとかなるみたいに信じてるから効く。
そうそうそう、
もう効果とかなんていうの、その素材が入ってるかどうかは分からんけど、
分からんけど、
そうそうそう、自分にとっての信じる力半端ねえから効いちゃうよって
さ。そうそうそうそう、
何やろうね、
もう忘れたわ。
募集します、
うん、募集しよう、
うん、
でそうそう、まあそんなことがあってね。
ジックスみたいなもんやんね。
ジンクスとはちょっと違うな。
実際聞いてるからな。でもちょっと似てるよね。
ジンクスってのは自分だけのもんやろ。
うん。
なんかあるジンクスとか。
ジンクス？
もう一切ないんですけどね。
ないな。そう言われるとな。
うん。ジンクスな。
あのね、バスケやってたんですけど、うん、昔そのこれやった試合に勝つみたいなのもあった。
あ、それジンクスやん。
そう。だからそう、当時はあったな。持っていくのはお茶とか。
あ。
なんか冷凍して持っていくねんけど、みんなアクエリアスとかポカリとか、
プラシーボ効果や。思い出した。
今ちょうど検索出てる。
プラシーボや、プラシーボ。
隣にいた人検索してくれてた。プラシーボ効果。
うん、今なんか知らんけどバスケで。
バスケで出た。
急に鍵が開いた今。
びっくりした。
プラシーボや。
プラシーボ効果。
そうそう、プラシーボ効果飲んでるんですけど。
なるほど。
お茶なんや。
お茶やったね。
それはジンクスの方で。
ポカリもアクエリアスもダメで。
あ、お茶
ね。ジンクスね。
うん、
あったね。
ないな。まあ昔は子供の頃はその何だろう、ジンクス以前のさ、なんか親の教え的なもんで、例えば
分かる分かる、
夜にさ新しい靴を下ろさへんとかさ。
え、知らん。
え、知らん。
うん、
そういうのなかった。
それなんかそう、親の教えはいろいろあったけど、それは知らん、うん、夜に新しい靴下ろしたらあかんねや。
あかんって言われてたよ。
へえ、夜はあれやろ、口笛吹いたらあかんとかさ。
そうそうそう、
蛇が来る
から。それ近所迷惑やから。
そうかな。うん、はい、爪切ったらあかんとか、それぐらいかな、うん、夜は。うん、
だ、今やったら多分だからあれやで。だから夜に何か DJ パーティーしたらあかんみたいな。
うるさいから。親
いや違う、うるさいからって言われへんから。
言わへん。
ヘビくんです。
なんだあんなヘビくんの方が怖かったのかなと思って。
ヘビ来てもええのに。
いいのに別に、うん、でもめっちゃ怖がってたわ、
うん、
確かに、うん、まあまあまあね。
そうそう、めっちゃ今脳がアハってなったからちょっと気持ちいいね。
もう充実感に、
充実感
思い出せた、
うん、そうそうそう、
プラシウム効果ね。
そうそうそう、ジンクスとか元かな。
あるといいかもよ。ちょっと楽しい時はあるけどね、
うん、
なんか自信満々になれるからさ。なかった時の心もとなさったらないけど。
ああ、まあなんやろな、なんか酒飲んで告白シーヒンとかはあったけど、ジンクスじゃないからな、うん、これなんていうか心構え、
ポリシー、
あ、ポリシー、もう横文字ばっかりで、も
ばっかりで、
ポリシー、ポリシーな、
ポリシーな、
ポリシーってなんか最近言わへんな、なんかポリシー、
ほんとね、
これ俺のポリシーやねみたいな。
だからポリシーって言うことじゃなくてみんな持ってるだけで、いざさ、なポリシー何なんて聞くことないからじゃん。
まあでもジンクスもでもそうじゃない？
そうやな。でもジンクスはある程度笑われても言えるけど、ポリシー笑われてもらさめっちゃ傷つくから、まあ、確かにポリシーは口に出せへんよね、あんまり。
ポリシーある？
ポリシーな
あ、マガラさんのポリシー、
マガラさんのポリシー何やろう。結構ある気がする、いろいろ自分の中では。
嘘、頑張って笑わへんから一個言ってみて
ちょっと待ってや、なんかあるかな、仕事とかそっちの方とかいろいろなんかあったりするけど、パッと思いつく、何、めっちゃ粘るとか
めっちゃ、何それめっちゃ粘る、
だから
いろんなことにってこと。
なんか一つ最近ポリシーというか、うん、もうこの年になってすっごい思い言い聞かせてるのは、絶対に徹夜をしない、
あ
一つのポリシーとしてある。
なるほど、
うん、そうならんように頑張って頑張って持っていこうとする。
あそれは偉いわ、
うん、じゃないとな、もう徹夜した時 あの集中力の低下が半端なくて、
そうい
ろいろ支障が出すぎるから、そうなん
だ。だから結構俺もだからこう2週間ぐらい作業にしっぱなしって久々やったから、
うんうんうん、
あの徹夜も何回かしたんやけど、うん、徹夜とか睡眠時間を削ってやってると、要するにこう相対的なスタミナが落ちるやんか、
うんうんうん、持たへんよね、
持たへんねん な、うん、なんか集中力とか切れてくるしな、
なんか変なミスとかしてしまうからさ。
あわかる、
うん、
もう
そうだね、
もう一人でもずっとしてたもんね、
もんもん
と、あ
とか、そうそうそう、そういうの増えるよね、
うん、で ずっともう絵描いてるからさ、
うん、
誰とも喋らへんや
ん。うんうんうんうん。
でラジオ。
一人ごとめっちゃ増えてくる。
ああああとか、たまにラジオのおもろいのねとかになるだけで、ほとんど喋らへんから、あの先週あの後藤さんのレセプションパーティーがあってんけど、
はいはいはい、
もうめっちゃ申し訳なかったんけど出れへんかったというか。
ちょっと隣の部屋で絵を描いててね。
そう、絵描いてたんですよ。でも後藤さんのパーティー自体にはまあうちでやってるから、隣の部屋には30人ぐらいの人がいて。
そうですね。たくさん来てもらって。
でなんかトイレとかそこ通らなあかんからさ、通るときにさ一応なんかアイスクせなあかんからさ、喋、うん、ろうとすんねんけどさ、一日喋ってないから、
うん、
声がであんまりなんか
出しづらいというか回らへんっていう感じ、うん、う
自分の声の聞こえ方がな2オクターブぐらい高く聞こえてる感じがする。
おだいぶ切羽詰まってたね、それは。
全然なんかこう愉快なことも言わへんし
愉快古いな、なんか愉快いいけど、
君愉快だねって思われたいねんけど俺常に、
う
ん、
そうやな、愉快な人やもんな、
普段はね、そう愉快か愉快じゃないかって言ったら愉快な人やんか、
うんうん、
だからそういう風に愉快側にいたがってんけど全然
真面目な同化した人みたいになってたもんね。
そうそうそう、愉快なアヒル側にいたがってんけどなんかここのあ醜い側に醜
い側に行っちゃってた
行っちゃってた
そっかそっか、
実際なんかもう武将髭とか生やしっぱなしでビジュアル的にもかなり醜かったし
そう、男の人って武将髭めっちゃ気にするよね。私結構好きやねんけど。
いやあのな、
それこそ自分の中のあれなの。
いやそれはなんつうかこう俺顎髭あるやんか、
あるある、
あのこれをまあ、だから武将ヒゲ隠しの効果があんねんけど、
う
ん、でも俺なこのほっぺたんとこにヒゲが生えへんねん、あんまり。でも ほっとくと 2,3 本生えてくんねん、
はいはいはいはい、
それがめっちゃ自分で鏡見て
それはちょっと変やな、
すごい汚らしいというか、
ボーボーやったらいいんやけど、
そうそうそうそう、
なるほど、ペロンペロンってやつやろ、
そうなんかピッピッピッみたいな感じで
それちょっと恥ずかしいか、
そうや恥ずかしい、
なるほど、
うん、なんか嫌やねんあれ、
へ
だから剃りたいねんけど。
なるほどなるほど、うん、それはちょっと確かにな、
うん、
眉毛ボーボーとかになるからさ、
あ女の子、
うん、
あ
女の人でもないと思うけど、
武将眉や武将眉
違うね、あの私もともとそんなに毛濃い方じゃないねんけど、うん、目と眉毛の間のスペースあるやんか、あそこにそれこそピヨンピヨンって生えてくるね、
生える生える生える、
ペロペロって、
うん、
あれがちょっとメガネしてるからあんま見えへんねんけど忘れちゃったりするといやって思うね、近くにこんといてって思う恥ずかしい、確かに、
あ あれなんなんやろ、なんでこんなまぶたやろ。
そうそうそう、まぶたの、
まぶたになんで毛入んねやろ。
分からへん。だから私まつげなん、眉毛なんっていう子らがあんた眉毛まつげやでってめっちゃ言い聞かせてんねいつも。でも眉毛みたいなところに生えてしまう。
あ、
降りてこい降りてこいって言って、この恋のってまつげやであんたって。
いやでもそれは全部眉毛なんじゃないの。まつげ、まつげ族ではないやろ。だって
でも間に生えてるからさ、もうちょっと降りたらみんな族に入ってくるかなと思って。
いやそれは
あと5ミリ降りたらギリギリまつげとして残してあるやんけって思うねんけど、うん、
でもまつげって、でもまつげのとこから出てなかったらそれはそれで気持ち悪いで。
でもな、結構化粧で上ベタって黒く塗るもんやから、そこら辺に生えてたらほぼまつげやねん。上にもうキュッてなビューラーであげたらギリギリいけんねんって。
ああそう
なん、そのね、3ミリから5ミリの差で眉毛やの。
ああそうなんや、
う
ん、
そうなるよ。
そうか、まあたまにあの鼻毛みたいな位置にヒゲある時あるからな。
あ、そうかそうか、
そうそうそう、
もうちょっと降りたらヒゲでいけるけど、
そう、 もうちょっと、そうそうそう、
これあかん鼻毛やなみたいな、うん、
鼻に入って早く入ってみたいな。
この中途半端なとこおらんといてって、
ドア閉められへんから早く早く入ってくださいみたいな感じ。
毛の話で終わっちゃう今日これ。
あ、やばいやばい、
危ない危ない、
毛の話危ない
危ない危ない、
違う話を、
じゃあ話じゃないと、
なんかアート的な話。
え、マガジンの話どこ行ったんですか。
あ、マガジン、あ、マガジンね、
うん、
マガジンでも今回面白いですよね、
うん、すごいよ。
いや、かかったですよ今回は本当に、はい、今回あのインタビューが7本ありますからね、
うん、前半はいつも通り市場展覧会で後半の方に読み物が集められてるんですけど、うん、後半がもうぎっしり、
めっちゃ時間かかった。
でさ、私とかやっぱりさ、他どんなやってんのかなとか、最近どんな雑誌出てんねやのとか、やっぱ自分がやりだすと調べるようになるじゃないですか、うん、それやねんけど、こんなにインタビューものを扱ってるというか、そういう雑誌ってもうないね。
そうやね、
うん、
あ、うん、
本当にそこが、あ、ないんかなみたいな。
いやだから、なんかあれやねんな、その最近雑誌俺あんまりちょっとチェックできてないけど、うん、
はいはい、
あの例えばロッキンオンでさ、うん、何万字インタビューってあるやんか、
2万字とか1万字とかあったあるよね。
でさ、まあ、うちらの雑誌のインタビューって基本全部1万字以上あんねん、
はいはいはい、
で逆にな、なんかその見開きだけとか半ページだけの雑誌のインタビューって、
うん、
はっきり言ってほとんど何も言ってない、
内容があんまない
ないね、
うん、紹介で終わるやんか、
うん、で基本的に一般の雑誌っていうのは、うん、なんかあらかじめこう知ってる人のインタビューが載るから、
うん、
なんつうかその前事前情報があるし、こういう人やろうなっていう前提をみんなで共有してる中でのインタビューやから、はい、なんか要するに一文ぐらい新しい情報があったらそれだけ価値がもう出てまうけど、僕らが取り扱ってるあの話題というか人たちって基本的に世間ではあんまり知られてない人らやから、必然的にこう話をが多くなるし、でも逆にこう話が多くなるってことはそんだけ掘り下げてるってことやから、
うん、
こうディープになっていくから、だから面白いとは思うねんけど、まあ一応その外で何かしらを発表してたりとか表現してたりしてる人たちを紹介してるから、はい、
うんうん、
その人らのパーソナリティを知る機会がないだけで、
はいはいはいはい、
その人らの作品を見ようと思えば見に行けるわけやから、
うんうん、
その全くそのなんつうか
ゼロな人っていうのも少ないですね。
はないからね、う
ん、あ、聞いたことあるとか知ってる見たことあるけどどんな人なのみたいなところから入ったりとかっていうのも多いと思う、
うん
うん、
だから例えばなんかなんやろうな、なんかインタビューまともにやりだしたの前後のボリューム2からじゃないですか、うんうんうんうん、で僕ら超ド素人集団やからさ、はい、インタビューの仕方とかも分からへんかったやん、
はいはいはい、
でも今回ちょっとなんかいろいろこう若干こなれてきてというか、
はいはいはいはい、
なんかこうそのなんか質問を投げて答えてもらって、
うん、
でちょっとこう向こうがこう会話が終わりそうになったらちょっとこっちかぶしていくみたいな、
うんうんうん、畳みかけてるね。
でなんか40分ぐらいにタイトにとって、うん、40分ぐらいやったらだいたいなんか1万5センチぐらい
すごい
取れてみたいな、
すごいっすよね。
なんかこういわゆるこう取れ高的な考え方
取れ高
取れ高的な考え方とかしだすわけです
よ。しだしちゃいましたか。すごいね、
うん、
でもまあ一回やったからこそのね。
そうそうそう、うん、でなんかあのいやインタビューなんか今さあの、うん、ツイッターから火ついたのがよくわかんないですけどインタビューズっていうさ、
うんうんうんうん、
SNS 出てきたやんと
か。はいはいはい、ありますね、うん、なんていうやろ、気になる人に好きな質問投げたらその人が勝手に答えてくれるみたいな、うん、ツイッターに連動したような感じ。
そうそう、
ね、あれ
だ、なんかインタビューってな、うん、なんかそのもしかしたらな、だからなんつうの、その辺の道歩いておっさんとか、うん、10人ぐらいインタビューして本にしてもな、
めっちゃ面白いと思う。
そこそこ面白いと思うね、ほんまに、うん、その要はあのインタビュアーの要は転がし方やんか。
そうそうそう、これですよ、腕にガーンとかかってくる。
腕ですよ。
確かに確かに、それはある、
うん、だ、まあ、インタビューズはどっちかっていうとインタビューされたい欲を満たす気は俺はしてるんやけど、でもやっぱり、まあ、例えばツイッターの日々のこう、うん、なんてつぶやきとか、うんうん、その人の個人的な活動を見てる人が知りたいことを聞くっていう意味ではインタビューになってるし、うんうん、その、まあ、外に開けてるけど基本的にはその人のことパーソナリティに興味がある人しかまあ閲覧しないやんか、
うん、
まあ、そういう意味じゃまあなんか知りたい人がより深く知れる上にインタビューをされたい欲も満たされるっていうまあものかなと思うねんけど、まあそこにだからそのなんすか公共性っていうか、なんかだからその辺のおっさんにインタビューしてもおもろいと思うけど、それはそういうコンセプト自体が面白いっていう話になってくるわけで、
まあね、
なんか本来のインタビューってやっぱりそのインタビューさをお願いした側の人らをみんなに知ってほしいという意図が俺らにはある、
あるある。しかもそのだから掘っていくというか何聞くかっていうのもやっぱりその制作に絡めたじゃないけどそっち方面になっていくしね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
やっぱ何かを作ってる人やからそれの作ってることに対するインタビューになっていくしね、
うん、そうやね、
プラス人間性とか普段は誰、うん、絶対知られなさそうなことを引き出すじゃないですか。沖千代さんが
うわ今褒めてくれてんの。
めっちゃ褒めてる。
マジであ
れね、なんていうの、よく言うやん、喋りが上手い人が文章を書いても上手いとは限らんとかと一緒で、うん、いざやれそうな人がやったって上手くいくもんじゃないね、ああいうインタビューとか文章って、うん、それを、うん、まさか画家の沖中さんが、うん、こんなに文章やれるねんやとかいうか、うん、一緒のチームでやってながら、うん、いやほんますごいなっていつも文字詰めしたりデザインしながら、うん、あの人すごいわと思ってるよ。
マジです
っごい思ってる。
まあ寿司でも食いに来る。
この後行っちゃおうかしら。っていうぐらい、まあ、ね、
なんかえらい気持ちよくしてくれてるけどな。
いやそこはやっぱそうっすよ。
あ、そうっすか。
うん、なんか思ってることを私あんまり口に出したり文字に書くのって苦手な方やから、うん、余計。
いやでも、うんうん、それで絡めて言うとな、
はい、
あの今回あのバグってモーテルっていう、
はい、
ポッドキャストを、はい、こう文字にするっていう企画を考えた、はい、考えてやってるんですけど、
そうですね、
正直ねあれがね僕の中で一番時間かかって、
うん、
そのいわゆるそのこうやって喋る音声と、うん、を聞くっていうことと、はい、文字を読んで意味を理解するっていう、はいはい、その受け取り手の感覚が全然違うやん、
うん、
でも俺はバグってモーテル、まあもちろん話は面白いねんけど、うん、そののテイストっつうか、
うん、
空気感みたいのをできるだけ再現したかったんやんか。
わかりますわかります。
でそれはなんかすごい、うん、なんか企画として俺最初思いついた時あおもろいんちゃうかと思ってんけど、
うん、
実際やったら想像以上に難しかった。難しい、
うん、だから普段今のまあ簡単に話す普段聞いてるラジオとか、うん、それこそ見てるテレビとかを紙面にしたらどうなんねんやみたいな試みじゃないですか。だから耳からの影響ってこんなすごかったのって逆に思ったりとか。
そうやね、やっぱ人ってのはやっぱ声とかさめっちゃ重要やんか。
すごく
喋る速さとかさ、
うん、
それをさなんかあの文字にすると一応基本的にまずフラットになるやん、
うん、
その上でこう個性とあとその、まあ、バグテモテルっていうのは3人でやってるんですけど、
はい、
3人の関係性とか
男性3人のラジオなんですよね。
そう、う
ん、
どういう人かみたいのがこう話の端々に聞いてると出てくんねんけど、うん、それをこう
文字でやってるとすごく難しいよね。
文字の端々に出すっていうのがすげえ難しくて、
うん、やっぱニュアンスってすごい無理やと思うねんな、うん、
だから変な話ちょっとこうなんていうかちょっと変えたとこもあるし、
うん、
ちょっと持ったとこもあんねやんか、
うんうんうん、ま、流れとしておかしくなかったら全然いいし、だってさメールでさえ難しいって言うやん、感情がわからんから、なんでやねんの一言 も
あ、わかる、
なんでやねんっていうのとさ、そうそう、もうなんでやねんっていうのと違うやん。
あるあるある。
それが締めになったら全部一緒なわけで、前後の文章で読み取ってもらうしかない。
そう、最近のメールとかさ絵文字とか顔文字とかでさ、それを結構こう演出できるけどさ、うん、俺基本的に絵文字使わへんしてるからさ。
わかる、私も使わ
ない。もうなんかもう俺が使うな、せいぜい、まあ、もううにゃ温かいのこうかーいで伸ばす、うにゃってした伸ばすやつとかで柔らかさ出すとか。
なるほど伸ばす棒を波線にしただけのやつやろ。
なんか了解ですって書いたらなんか冷たい感じするから、うん、了解ですにしたりとか。
ああ伸ばすんや。
そういうところからニュアンスの付け方って始まるやん。
始まる。私びっくりマークばっかり使ってる。
あ、そうびっくりマークも
元気な感じで。
そうびっくりマークもね、そうそうそう。俺はうかは以前うかは以後っていう。
ああなるほど。
があって昔だからそのスタジオボイスでうか直弘っていううかさんが、はい、よく文章返した時に
びっくりマークめっちゃ使うね、めっちゃたくさんついてるよね。
しかも半額のびっくりマークもめっちゃ使うねんか、うん、あれがなんか結構なんかテンション、
ね、
なん
て高さが
文字面のテンションを上げるねんかあれって。
そうやな。
そうだからああいうのとかもやっぱりこうびっくりマークの使い方の新しいとこやって
し、そうやな、紙面で見せるテンション、
うんうん、
これすごいね、紙面で見せるテンション感情、
うん、そうそう、紙面でのエモーション、
エモーション、そうだからデザインってまさにそこに関わってくるわけやんか。
そうそうそうそうそうそうそう。
いやもうほんと今回はね悩み悩んだね、
うん、でもまあでもまあ俺がそのもあの文章で編集で悩み、マガラがデザインで悩んだ結果、割とテイストは出せたと思うけどな、
うん
うん、なんかいやいいんちゃうかなみたいな、だからこう文字の組み方とかもすごいね、
頑張ったよね、
こだわってね、うん、普段のインタビューやったらしないこととかしてるからね、
うん、
あと今回はすげえバグってモーテルに関してめっちゃ俺の中で決めてたことっていうのが、
はい、
何々なんですみたいな、なんかこう言い切ってたりとか、
うんうん、
例えばそれ違うやろとか、
はいはいはい、
そんなんのとこに句読点つけへんようにしてんやん。
あもうどんどん話題が続いてるイメージってこと
句読点じゃない、当点か、 丸をつけへん。だからその仮に言い切ってたとしても、
うん、
丸はつけへんようにしてて、
うんうんうん、
これ多分ちょっと俺すごい薄い記憶やからちょっとはっきりとしてないねんけど、確か少年ジャンプ、週刊少年ジャンプがそうなってんね、確か。
漫画？
漫画。丸文章の最後に丸ついてないね。
はいはいはいはい、はい。
あれはだからセリフ。
漫画はあんまつかへんのかな。
うん、ついてる漫画もあんねんけど、セリフやからで会話って基本的にさ、例えば言ったとしてもそれに対して続いていくやんか、うん、誰かの別の人の会話を挟んで、だから一応基本的に終わらへんし、その100% 完結したことって実は人間って言わへんやん。
言わへん。
今も言わへんやんって。
言わへんやん、丸とかじゃないもんな、
う
ん。
これどっちかというと言わへんやんのクエスチョンマークつくような感じやし。
うん、そうやな、言わへんな、丸じゃないもんな。
じゃない。
言わへんな。てんてんてんてんみたいな。
ただそうやろみたいな感じになっていくやん。
うん、
だからそれだけは丸はつけへんのはちょっと最初から決めてて。
なるほど。
特にバグって思ってるの場合、インタビューやったらこっちの質問に対して向こうは答えるから、
はいはいはいはい、
割と簡潔系にしといた方がいいんやけど、こうやり取り特に掛け合いみたいになったら、うん、そこで一個一個丸があったらもうなんかしんどいというか、なんか
分かる分かる、
それだけでもうトークっぽくない気がしたから、
うんうん、もうキャッチボールじゃなくてラリーみたいなさインタビューがキャッチボールやったらさラジオみたいに喋り続けるのはラリーみたいなさ、もうずっと打ち続けてるみたいな、
はいはい、
でもそれが確かに当店がないので出てると思う、
うん、
なんで笑うんですか、うん、いきなり いきなりスポーツに例えてしまった。
いや、なんか、あ、なんかうまいこと言ったかな。かな
言った、言ったよね。分かってくれてはる。
あ、そうですか、ね。
うん。リスナーは分かってくれてはる。だってみんな私より頭賢いもん。うん。
マガラさん、時間よ。
終わってしまった。
じゃあもうね、まあそんなことで、うん、まあ今月はまあこんな感じですけど、
うん、大事なこと言わなかね、うん、今それでレディー4っていうね、
ああ、そうそうそう、
はい、
あ、よくぞ思い出してくれた。
そうなんですよ、マガジンに関してですね、レディー4っていう、うん、あれは支援サイトって言っていいのかな、プロジェクト支援をいろんな人に募るっていう、
そうそうそう、
のを今最近ね、
そうだ、こうソーシャルメディアでみんな
やりだしました、
応援、なんかこうやっていこうよっていうね、うん、
デモグラフマガジンを印刷費のほんの一部の、
そうです、
15万円をどうか皆さん少しずつご支援していただけませんかみたいな形で、いろいろこう特典みたいにして、値段別で1500円でどうですかみたいな形でいろいろある。
そうなんです、もともとはだからアメリカから始まったあれで、うん、そのまあちょっとすごい人から聞いて、しかもうる覚えなんてあれなんですけど、
はいはい、
最初に考え出した人っていうのはなんかこう、うん、アーティストっていうのが世界に100人ぐらいファンがいて、
うん、
定期的にその人をサポートするような状況になれば、うん、そのアーティストが生きていけるみたいな社会になりさえすればいいと。だからその、うん、今はやっぱりこうバーンと世界的にドーンって売れないと食えへん、うん、
確かに、
ようなやったら、元からそんなドーンって売れるみたいなのを目指すって言ったって限界があるっていうか、みんながみんなそこの席に座れるわけじゃないから、
すごいな、
その作りたいものを作って、それをまあ100人ぐらいの人があのインターネットを通じて世界っていう単位で、うん、世界のうちの100人みたいなところを作っていけば、あのいけるんじゃないかみたいなところから始まってて、
うん、
でまあその、まあ、僕らは今回モグラマガジンボリューム3の、まあ、一応制作員の一部として15万円をお願いしてるんやけど、
うんうん、そうなんです、
そのだからその、そのプロジェクトに賛同するか、
はい、
まあ、もしくはその僕たちというかレディー4は特典があるんで、
うん、はい、
その特典がいいなと思った人はぜひね、
うん、
やってもらえたら、まあ、全然まあこんなん言うのもあれやけど、15万っていうのは制作員の本番の一部でしかないです。
そうやね。
でも僕らが欲しいのは、うん、なんか要は誰かが期待してくれてるんやっていうのを知りたいんですよ、
ね、うん。そうですね。だからなんていうんやろ、印刷員の支援というより、頑張って作りなよぐらいの、
そう、
一冊予約しとくよぐらいの値段やもんね。
そう、この15万円っていうのは本当にそのめちゃくちゃ目に見える形で僕たちのテンションをぶち上げるんで、
うん、
ものすごい上げてもらえるんで、
一、ね、人増えることに泣いてるよね。本当に
もういものすごい喜んでますから、
はい、
あの1500円からですけども、支援は
本当にね、うん、ぜひともよろしくお願いします。もう皆さんに損の出ないような値段設定になってるので、
なってますからね、
うん、ぜひとも清き一票みたいやな、なんか
まあそんな話じゃで、うん、本当にあの清いと思いますよ。
そうなんですよ、あれ期間内に15万円に達しなかったら皆さんの行為が無駄になっちゃうのがね、
そうなの、
申し訳ないんですけど、
だからもうね、もうこんなんほんまにあれですよね、モグラグラジオもこれ3年目で、
はい、
こんなこと言ったらどうかと思うけど、
うん、
頼むわ。
それしかない、
マジで。マジで頼むわ、
マジでマジお願いします。
ほんまになんかちょっとでも俺らのやってることとかおもろいなと思ってくれたら、ほんまにこれでね、こっからこれの支援からちょっと見せてもらえたらね、助かりますよ。本当
そうですよね、
うん、あとあのこのラジオに関してもね、
はい、
あのメールとか
お便り
とかくれたら、もうそれはそれでめちゃくちゃ上がるんでね、
うん、もうねすっごい頑張ってる。
もうこれもさ、
うん、
頼むわ。ほんまに頼む、
もう頼み出しちゃった、ね、リスナー頼みの、
そうですよ、
ラジオやから、
うん、大人になったら人に物事ってあんま頼まへんと思うんですけど、
いや大人
の方になればなるほど頼むよな、
うん、
で最後に死ぬ時に後は頼むわって言って、
うん、もう頼むわ、ね、
もう大人になればなるほど頼むわばっかりですよ、
うん、本当にそれだけ頼める人が増えてるってことやって、
あ、そうだな、
うん、
そうな。
エンディングでーす。
はい、ということで今回はね、10月末から11月頭にかけて、
はい、
配信がほとんどできなかったですけど、
それもこれもね、
そう、モグラグマガジンのちょっと入稿に追われてまして、で今日今までお聞きいただいたのは、はい、実は10月の末にとって11月の頭に出そうとしたやつなんですよ。だからちょっと内容がちょっとね、タイムラグがあるんですけど、まあ最後の方に触れたレディー4については、はい、まあ、今日は配信日は11月の17日なんですけど、
はい、
まだギリギリあと1日あるということで、急遽このタイミングでもう今週はもう配信祭りということでやることになりました。改めて太田さんの方からご案内をお願いします。
はい、モグラグマガジンボリューム3のご支援プロジェクトレディー4というね
サイトでね、
サイトの方で募っておりますので、はい、皆さんぜひぜひご参加ください。
そうなんですよ、これはちょっと会話でも触れましたけど、目標金額に達しなかったら支援してくれた人が全部ご破産になってしまうという、
そうなんですね、
支援が成立しなくなっちゃうんですよね。で今のところ8万ちょっと行ってまして、あと30数時間でまあ 40% 近く挽回できるかどうかっていうのは、まあもうほぼもしかしたら難しいかもしれないですけど、まあちょっとこれ聞いてもし興味のある方はぜひレディー4という、英語でいいんですよね、 READYFORクエスチョンマークで検索してもらったら出ますんで、そこのモグラグマガジンのプロジェクトに入ってもらってそれを支援すると、なんかログインする必要があるそうなんですけど、ツイッターじゃない、フェイスブックアカウント持ってる方はそっちのアカウントで入れるそうですので、まあログインしてもらっても特に何も問題はありませんので、ないんですよね、
ないです、
ね、僕ログインしたことないんであれですけど、まあ一応プロジェクト支援ということで、まあ特典がいろいろありまして、
はい、
まあ
荻窪ベルベットさんで収録しましたフリージャズの CDR がついたりとか、
ついたりとか
12月1日に開催するリリースパーティーのご招待がついたりとか、
しますんで、まあ損はないと思います、
はい、
こちらも一応身をね削ってってますんで、興味のある方このタイミングでギリギリですが、今日今からアップしてどのぐらいの方がこのポッドキャストを聞いてくれるか分かりませんが、もし聞いて興味あるぞという人はご協力の方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで急遽配信モグラグラジオボリューム148でした。
ありがとうございました。